時刻は11時40分になりました。 88.5 レインボータウン FM PDC のジャズザドッツ、お相手はパブリックドッツ&カンパニー代表の伊藤博隆です。この番組はパブリックを再定義するをテーマに、新しいパブリックを生み出すエネルギーやアイデアを持った人や企業を紹介していく番組です。今日はサブパーソナリティの小田さんもいる放送会になります。
はい、小田です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして本日のゲストは一般社団法人減災ラボ代表理事の鈴木ひかりさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
はい、鈴木ひかりです。よろしくお願いします。
今日良かったですよ、ちゃんと来れて。
はい、
あの新規場行っちゃうんじゃないかみたいなね、
ちょっと一瞬迷いました。新とつくのがつかないのかなって、
はい、あの全然違いますから場所。
全然違う。
良かったです、今日来ていただいて。はい、さてこの後パーソンピックアップのコーナーでゆっくり鈴木さんにお話をお伺いしたいと思います。
はい、
前回はですね、Go Around the World のとの合同企画ということで、1時間ぶっ続けで放送いたしました。豊田さん、海人さんとですねお届けしましたが、個人的にも報復Z の1時間で、ラジオ番組であんなに笑い続けていいのかなっていうのが、ちょっとそれぐらい笑ってしまったんですけれども、前回の番組でジャズ・ザ・ドッツが言いにくいよと英語のプロに指摘をされまして、個人的にはこれからね毎回ゲストの方にジャズ・ザ・ドッツって言ってもらおうかなと思って、ということで早速ちょっと言ってみてください。鈴木さん、
いいですか。
はい、
ジャズ・ザ・ドッツ。
あ、意外と言えますね。あ、僕ね、指しすすとダメなんですよ。
いや、私も人言えないんですよ。シーツ引くとか引くとか迷っちゃうんです。
迷う、
迷う、迷う、いまだに迷う。
迷う、発音するに迷う。
迷う、すっごい一瞬考えないと言えない。
結構心配です、それ。
やばいです。
わかりました、ありがとうございます。そういうことで、ジャズ・ザ・ドッツってのが言いにくいなって、前回ちょっと言われちゃいました。さあ、ぜひですね、番組への感想などは、メール、ツイッターなどでいただければと思います。メールアドレスは info@885fm.jp で、ツイッターは、ハッシュタグ、DOTS、ドッツですね、ハッシュタグドッツでお願いしたいと思います。YouTube ライブでも映像を今ご覧いただけますので、レインボータウン FM のホームページからアクセスしていただければと思います。さて、それではニュースピックアップのコーナーに参りたいと思います。このコーナーはですね、毎週月曜日に PDC が Facebook ページで発信している注目のニュースの中から一つを取り上げて深掘りするコーナーです。というわけで今週ご紹介するニュースはこちらです。じゃじゃん。ニューヨーク・マンハッタンで一時大規模停電。このニュースは7月13日ニューヨークのマンハッタン中心部で4万戸以上の大規模停電が発生したというもので、特に大企業とか観光スポットが集中しているエリアで起きたようです。で、5時間以上にわたった停電で、テレビやインターネットでも、真っ暗になったマンハッタンの、様子をが流れていたので、見た人も多いかもしれません。で、停電の原因というのが変圧器の火災と見られているということで、世界的に見ても都市への人口集中というのが、ニューヨークに限らずですけど、進んでいる中で、都市のインフラってどう更新していくのかっていうのは、日本含めて今世界的なテーマになっている中での、今回のニュースで、東京で暮らす私たちにとっても、他人事じゃないなというふうに感じました。減災ラボということで、災害の専門家の鈴木さんから、今回のニュースね、なんかご感想とかあったらちょっと教えてほしいんですけど。
そうですね、昔大規模停電のインフラがどう影響するかって調査もしてたことあるんですけども、やっぱり特にやっぱ医療関係とか本当困りますよね。
ね、
本当にその優先順位でやっぱ医療の電源がないと困るところってあると思うんですけども、ちょうどこの期間私の知り合いがニューヨークにお医者さんという方が行ってまして、でまさにその瞬間の写真をフェイスブック上げてくれてたんですね。はい、何枚か、いわゆるニュースで見る本当困ったって様子もあるんですけど、中には、ペンシルバニア駅の駅で階段でみんなが座って結構もう諦めた感じでぼーって言ったりしてる写真もあったりで、なんかやっぱそういう隙間が今ないので都会には、もう停電になっちゃうと全部終わりみたいな。
確かに。
だそういう瞬間も見えて垣間見えて、やっぱ今依存者しきっちゃってるなっていうのと同時に、もうちょっと隙間が生活になってもいいのかななんていうこういうことも思ったりで、
ね、
やっぱ 余裕がないというか隙間がない、余白がないっていうのかな、まあ、そういうやっぱ脆弱さもねすごくニューヨークの停電で感じました、
ね、これ停電だけだからいいですけど、まだねこれだから地震のセットとかだとやっぱ
そうなんですよ、ね、
しんどいですよね、
本当そうなんですよね。
なるほどですね、他人事じゃないということで、まあ以上これでニュースピックアップのコーナーを終了したいと思います。ここからはですね、パーソンピックアップのコーナーということで、今日はサブパーソナリティの小田さんに進行をお願いしたいと思います。
はい、わかりました、よろしくお願いします。さて、改めまして、全国の防災対策関係者、そして全国のポンコツの皆様、お待たせしました。改めてご紹介します。本日のゲストは、はい、一般社団法人減災ラボ代表理事の鈴木光さんです。はい、しなやかに災害と向き合い乗り越えるという素敵なビジョンを掲げている社団でして、まあ、防災対策に取り組んでいる方にはもうおなじみですね。鈴木ひかりさん、改めてよろしくお願いします。
はい、改めてよろしくお願いします。
早速ですけども、減災ラボの活動についてちょっと簡単に説明してもらってもいいですか。
はい、そうですね、減災ラボ一般社団法人なんですけれども、やっぱ災害に備えなきゃいけないとか、はい、なんかやらなきゃいけないと思ってる方はすごく多いんですけども、なかなかその一歩踏み出せないっていう方がやっぱり多いんですね。あとそれ以前にやらなきゃいけないっていうことすらやっぱり余裕がなかったり思えなかったり でそういう方たちに備えることを伝えたいなと、ただ今までのやり方だとそれはもう行政がやってるやり方だと伝わらないところも分かってきていますし、とはいえもうあちこちで水害地震いろんな災害が起きていて待ったなしなので、はいはい、まあ、そんなこと言ってらんないので、もうとにかくあの手この手で今までにない新しいやり方も含めて、うん、備えることをもうしな分かりやすく伝えたい。でそのためにはそうですね、やっぱりこう真面目に伝えるのも大事なんですけど、ワクワクしたりとか、うんうん、っていう、 こう驚き、
ワクワク大事ですよね。
そういうのがあるって初めてその気づきとかがあって、うん、じゃあどうする自分はっていう、うんうん、その最初の入り口をどう多くの人に持ってもらえるかっていうコンセプトで、こんなことやるのっていうことも含めて、今いろんなことを仲間たちと、たくさんの仲間たちとやっています。それが減災ラボですね。
はい、本当に防災対策って何でしょうね、うん、北風と太陽じゃないんですけども、うん、困るよだけだとなかなか伝わらないですよね。
そう、怖がらせてもね、それでは思考停止しちゃうので、はい、ちゃんと的確にその自分の災害リスクを知ってイメージできたら、みんなそれぞれに自分の備えてできるんですけど、そのイメージできないから怖いなーで終わって、うん、何もしないで被害に遭っちゃったっていうことになってしまうことが多いので、やっぱそのイメージする部分をいかにこうワクワク感とか驚きとか、そういうびっくりみたいなものを含めて提供できるかなっていう、うんうん、そういうところを気をつけたいなと思ってます。
まあ、そういうわけでですね、今鈴木ひかりさんの団体なんですが、全国で引っ張りだこで今本当にいろんな日本全国飛び回ってますよね。
そうですね、おかげさまでいろんな場所に、はい、呼ばれていったりで、はい、まあ、それだけ多くの人が困っていたり悩んでいたりするんだなってことは本当素直に思いますね。
はい、フェイスブックで見てるといつもなんか全国の美味しいものの写真が載ってて、は
い、出張苦手って言いながら出張大好きみたいな
ね、苦手なら私が変わりたいです。
本当に一緒に行きましょう。
その災害をねワクワク伝えるって どういうことですか。
そうなんですよね。でちょっとこれすごく難しくて、災害ってやっぱり人の死とか怪我も関係するので一見ネガティブなんですけど、ただその前提段の学ぶことにおいてはワクワク感があっていいと思っていて、例えば減災マイ減災マップっていうものを私は開発して、クリアファイルに地図を入れて自分で自分だけのマイ防災マップを作るというものなんですけども、
うんうん、
自分の、まあ、コンセプトとしてはいろいろ防災の観点あるんですけども、自分のまず住んでる地域の災害のリスクですね、津波なのか火災なのか液状化なのか地震なのかとか、うんうん、そういうの的確にまず土砂災害なのかとかが分かってると、じゃあ私は何に気をつけたらいいんだろうっていうのが分かるんですけど、その分かる気づきの部分をこうだよと教えるんじゃなくて、自分で気づいていく仕掛けでこう地図をどんどん抜いていってシールを貼ったりしてっていう、すごくアナログな方法で自分で自分のための地図を自分で作るんですね。でそれは自分のためであり、家族に見せてあげたりとかができるので、でハザードマップはやっぱすごく大事なんですけど、行政は配布するんですけど、それがなぜ知られないか、みんながじゃあ見ないかっていうと、配られても見ない率がすごく高いんですね。引き抜かの時なんか8割ぐらい見てないんですね、水害の時にハザードマップ、やっぱそれは大きすぎちゃって地図が あの漠然としたんでしょうね、自分の家が探せないぐらいのハザードマップって大きいので、
そうですね、全部の自分の自治体の全エリアが載ってたりします
ね、全エリアが全管轄が入っているので、うん、自分の家の一軒が確認できない大きさですよね、しょうがないんですけど、
確かに確かにな
んですけど、マイ減災マップの場合はあの小学校区ぐらいを前提にしているので、自分の家が確認できるんですね大体。そうするとそこにシールを貼って自分の隣さんが分かって、崖があそこ危ないなとかっていうことが確認できるので、やっぱりこうある意味防災とか減災もカスタマイズして自分ごとにするには、自分の家が確認できるぐらいの地図から始めないと気づきが得られずいなづらいんじゃないかなっていうのをやっぱりあのやっていく中で感じてきたことだったので、う
ん、はい、このマイ減災マップなんですが、子どもたちもワークショップとかあの学校の授業なんかで作ったりしてるんですよね。
そうですね、あの子どもたち小学生っていうのが一番楽しいですね、うん、大人ともやるんですけど、うん、子どもとやるのが一番楽しいですね、
うん、そうすると子どももやっぱり自分ごとというか、そこで何か得るものってあるんですかね、
う
ん、
あのそうですね、子どもはすごく素直で、あの予定調和がないので、つまらそうきゃつまらそうな顔してるんですけど
あのいいです、
本当そうなんで、だから私の伝え方だなと思いながら、もう本当それこそライブセッションみたいな感じなんですけど、でも例えば倒れる家具が倒れる映像を見せてやべえって言って、あ死亡れって言ったりとか、うんうん、あと自分の住んでる場所が、川の浸水に遭うエリアだって分かった時に、うん、あれマジやべえって言ったら、崖の上に住んでる山の上の子の方が、うん、じゃあ俺ん家に避難してきたらいいじゃんみたいな話で、うん、すごくなんとかじゃんとかやべえとかって言いながら、でも その災害の備える浸水を話しちゃってるんですね、川の中で。
あ、そうか、上に逃げるっていうね。
だから河川水害に関してはやっぱ山の高い方だけど、今度土砂災害の話をしていれば、はい、崖地はやっぱ土砂災害のリスクがあるんで、そしたら川の低い子が、まあ、単純な話ですけど、あのじゃあその時は俺ん家来たらいいんじゃないみたいな、あのまあ、単純に行かないにしても根源ってそういうことなんですよね。
すごいクリエイティブですね。
すごい、だからあのもうちょっとの気づきで子どもたちの発想ってものすごく豊かで自由なので、うんうん、そこの入り口だけなんですよね。なのでそれをこう、こうだからこうだよって、崖だから逃げんだよって教えるんじゃなくて、気づくからその先を子どもたちの言葉で、子どもたちの会話の中で言ってくれるので、やっぱそこの瞬間を毎回こういろんな形で見させてもらえるのが、うんうん、やっててよかったなって思う時ですね。
それ日本全国の学校でやってるんですか。
で今それは横浜、神奈川、川崎とかが中心なんですけど、ただやろうと思えばどこでもできる話なので、まあ、ちょっと他のあと横手市とかでもやっていたりで、もうそこは横手市の防災士会の方が、あの私ではなくマスターしてもらったので横手で進めてくださっていたりとかで、ちょっとずつ輪が全国に広がっているので、もっとすごく広がっていきたいなと思っているんですけど、
なるほど、
すごく嬉しいですねそういうのは。
まあ、自分ごとにするっていうところですよね、
うん、そうですね、その入り口をね、あのやっぱり気づくってハッとするみたいな、そういうところをあのやっぱ見てるとね、本当に良かったなと思って、う
ん、あとこれ番組がね江東区じゃないですか、
はい、
で、
うん、
マンションがすごいいっぱいあるわけですよ。
そうなんですよね。
あの最近ほらやってるやつもちょっと聞きたいです。あれは小田さん、
あマンション防災の事例集です。そうそうそうそう、あれは私があの企画して、で減災ラボさんにもあの制作協力を一緒お願いして、
なるほど、
あの一緒に作ってるっていう感じですね。
ちょっとでもなんかせっかくなんで、あのマンション防災の話もね、
うんうん、
あとまだちょっと時間があるから、
はい、
うん、結構知り、
いやここマンション、東京は首都圏はもうマンションの被害は人材だった。あのマンション自体は壊れなくても、やっぱマンションの中で生活をしなきゃいけない空間ではあるので、やっぱそれは何もしてないと本当何も生活できないですね。
そうですね、まあ地震が起こった時マンションどうなるかっていうと、うん、まずエレベーターが止まって、うん、まあ、場合によって1ヶ月ぐらい動かない。
1ヶ月も動かないんですか。
うん、仙台でも1ヶ月ぐらい、ね、うん、動かなかったマンションありますね。
そう
すると50階建てのマンションとか、うん、自分の家に戻れなくなっちゃう。
そう、だから普通ライフラインっていうと電気ガス水道ですけど、うん、高層マンションに関して言えば電気ガス水道エレベーターなんですよね。それがないと上の人はじゃあ水止まったら1階から50階まで運ぶのかとか、
無理ですよ。
そういうことを自分のマンションどういう対策があるのかとか、あのどう考えるかっていうことをイメージを持ってちゃんとリアルを知っておかないと備えられないので、
確かに
単純にね、
水
備えろとかっていうよりはどうなると思いますか、で実際どうですかねって話をしていくと、おのずとあやばいな、うん、とみんなが思って、水なりなんなり、あの助 蓄えなりねしていくことになるので、はい、
ただ行政 の、 まああの防災対策ってそういうマンション独特 の、 あの課題って全然提起されてないので、
かもしれない、
マンション住まいの方ってその辺も全然あの認識されてないんですよ、
あとトイレもね大変、
そうトイレも使えなくなります、
あ、あの断水で使えないっていうのもありますし、可能性としてあと汚水管が壊れて流せないって可能性もあるので、うちお風呂水溜めてるから流せますって言って上の人がバンバン流してて、もし途中で汚水管壊れてたら下の階で逆流しちゃうことがありえるわけですよ。
しんどいですね、それ
それっていろんな意味で辛いですよね。
しんどいですよね。
なのでやっぱまずはあの流さないっていうことを今、まあ、だいぶ知られていくようになったんですけど、やっぱそういうことも含めて流さないですし、じゃあその汚水の点検誰がいつどうするんだっていうことも、あのでそこは行政やってくれない民間の話なので、まあ、それは個々の話になってきちゃうので、そういうことをまず知ることから始めて、まあ、本当にマンションの中でどう避難生活をしていくのかっていうことは個々に考えて、みんな、まあ、行政もですけどね、
そうなんですよ、だから行政も個人も、うん、マンションの理事会も
ですね、
それぞれで考えなきゃいけない、
うん、実際どうしたらいいんでしょうね。僕ね、あの 3.11 の時に、帰宅難民いっぱい出たじゃないですか、僕あれ感覚的に分かんなくて、なんでみんな帰るんだろうと思ったんですよ、
うん、
これ僕横浜郊外だったんで、20-30km あるわけですよ、20-30km みんな歩いて帰るのみたいな、そこに留まってた方が、
そうですよね、
どう考えても、いや
原則はもう留まるなんです、と都内から向かう感じに関して言うと、もう原則新宿区もまずは留まりなさいっていう留め置きですね、 あとある程度の企業さんは留め置き社員を留め置きなさいって方向性で、私出てますけども、やっぱまあそれができ、あのやっぱそうはならない行き場のない方たちはね、しょうがないかなと思うんですけども、やっぱりまず第一はその家族との連絡が取れないと不安、まあ、大事な人との連絡が取れないと不安になってうやみやたらに動いちゃうので、やっぱやむを得ない事情がないある限りでな、もしくは連絡が取れて安全ならばちょっとまずむやみに動かないっていうね、そういう選択もあると思うんですけど、もう直髄反射的に帰らなきゃみたいなね、そのは結構危険だったりもしますし、大変体力も、
そうですよね、
私も諦めて飲んでようかなと思ったら電車がの時動いちゃったんで、じゃあ帰るかみたいな、
動いちゃった
飲み始めようかなと思ったら動いちゃったんで、じゃあ帰るかみたいな、で、まあ、2時ぐらいに着いてまた駅で飲んで帰ったみたいな、そしたらバーにいっぱいいろんな人、そんな人がいっぱいいて、みんな大変だったね大変だったねって言いながら飲んで解散みたいな
日常と変わらなかった、
全然変わらなかったって遅い時間になっただけだったっていう、
なるほど、ね、そうですか。いやでも本当減災、ね、あの防災の話は本当知らないことだらけですもんね。
そうなんです、だからまず、うん、まあ、知ってもらうところからっていう、まあ、本当にまだ入り口の入り口ですね。
そうですね、本当マンションにしてもペットのお話もそうですし、トイレの問題もマンションじゃなくてもなんですけど、うん、やっぱまた、ね、避難所に行かなきゃいけないと思っている方いらっしゃいますし、無理に、ね、行かなくても家が安全であればいいんですけど、あとまあ備えるのもね、いっぱいこう備蓄品買い溜めるのもいいんですけど、ローリングストックといってこう食べながらね、あの、備えて使って消費してまた足していくって、ほら消費って言えないでしょ私今。
今日あれ
で
しょ、自分のレシピブックも持ってきてくれたんです
よ、ね、あ、何ですか、
こういうね、この炊き出しレシピブック、
炊き出しレシピ、
ラジオだから
伊藤さんに差し上げようと思って
ラジオだから見せられないですかね。
そうなんです、美味しいミニ炊き出しレシピブックといって、これはあの益城町熊本の被害があったところで、炊き出しって普通こう100人分の鍋ドドーンみたいなイメージありますよね、あれってお湯延々いつ沸くんだって話なんですよ。で、当番が結構女性に固定化されちゃうことも多いんですね、なんですけど、これはもう家庭用の鍋のカセットコンロで、まあ、ちょっと10人分ぐらいをちょっとずつでみんながやったらそれがつながればいいじゃないかっていうようなコンセプト で実際にそういうことをやってる仲間がいたので、あのその仲間たちのレシピとか災害直後から実は結構いいお肉食べてたりするので、それは冷蔵庫がもう停電でね使えなくなっちゃうから使っちゃおうみたいな、そういう目にあの知恵がいっぱい入った本なので、
うん、
よかったら見炊き出しできる
ように、はい、ありがとうございました。もうねあと1分なんです
よ、
ね、
早
いんですよ。
ポンコツ話してない。
そう、ポンコツ話できなかった、ね、全然真面目な話終わっちゃいましたよ。
ポンコツぶりがなかなか、
鈴木さんのポンコツぶりが伝えられないまま終わっちゃって、
ちょっと皆さん、全国のリスナーの皆さん本当すいませんでした
、まあ、本当に20分があって今なんですけれども、今日はどうも鈴木さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
来週のゲストはですね、なんとニューヨーク市役所で働く日本人アーバンプランの山崎清さんにお越しいただきます。
すごい。
ね、面白いと思います。いいすね、本当にニューヨークで日本人としてね、うん、マイノリティとして働くからこそ見える風景とかがあると思うので、
それはすごい興味深い。
はい、これを来週お届けしたいと思います。また来週この時間にお会いしたいと思います。お相手は伊藤博隆と
小田理恵子でした。
鈴木さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。